の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。今回も先週に引き続き、震災のお話、今私たちができることについてお話ししたいと思います。今日も福梅本舗の小山義和さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
梅仙人もよろしくお願いします。
こちらもお願いします。
先週までちょっと私自身も福島っていうキーワードを聞くと涙が出てくるぐらい、ちょっと気持ちが、落ち込むというか、まあ、日本中みんなそうだと思うんですけど、震災の翌日から、まあ、3日ぐらい過ぎてから友達とか家族がメールをくれるんです、私に。元気出せよとか、落ち込むなとか、で私たちは大丈夫だよっていうことを伝えてくれるので、何もなかったこの関西だから不謹慎だとか自粛しようっていう風に暗くならないで、まあ、元気に行きましょい、ということで、はい、今日は元気に話したいと思います。まあ、前回は物資、福梅さんが梅干し1000キロ、お米300キロ送った、まあ、その流れなどもお話を聞きました。で、梅がこの被災地でもすごく活躍するんじゃないかっていうお話も聞いたんですけども、まあ、日も経ってきてるじゃないですか、震災から。そうなってくると、まあ、いろんな症状が出てくると思うんですね。肩が凝るとか、体が痛いとか、胃腸が痛いとかっていう話もよく聞くんですけども、特効薬というか、梅干しは昔から常備薬としてっていう話をここでもずっとしてきたんですけど、どんな風に梅干しを食べたり、
ですね、僕は今までないで自分をもう本とかあるいは歴史の人のゴロラに話したことを実際に自分の体で試してみないと、読んだ上では説得力がないし自信持って言うことができないと、いうことでここ 4,5 年の間はそれをまた叩きにやってきて、そして私の仲間十数人、20人ぐらいありますか、そこの中でそれを皆さんにうまくいって飲ましてその症状を聞きながらというのが来たんですね。だからおそらくね、クレープスサイクル のクエン酸サイクルって栄養学上の中では大きな食べ物のタンパク、脂肪、それから今の炭水化物、タンパクとかっていうような分解の過程を沖田の酢酸に変わったりクエン酸に変わって感電燃焼して、食べたものが周酸ブドウ酸の毒にならないで乳酸が体に残らずに栄養になったものを水と油に飛んでしまうというのが最初、簡単に言えば、クエン酸サイクルということ で、でその周酸ブドウ酸とか乳酸とかが血管に残ると肩が凝ってですね、だからあんまり行ったりするのもその毛細血管をあんましてマッサージする、お風呂行ったらそれを血管を太くして毛細血管を本流へ流して、それで感動で分解させるというふうなシステム、あれが理屈なんですね。あんま行くとか、お風呂へ温泉行くとかっていう理屈、だからそれが今 の梅干しのですね、持ってるクエン酸という、だから疲れてきたりしたらカルシウムがどうしても血液の浄化とかっていう、だから酸性アルカリというのもカルシウムの沈殿で pH 7.35 とか3.2 とか0.05違うと人間が死んでしまうというところ、酸性すると血液が汚れてしまうとかっていうことも、まあ、そこにあるわけですけども、大きなものが梅はね、果実の中に、ね、一番カルシウムが多いんですよ、皆さん割と知らないんだけども、でカルシウム単独では栄養外で食ってるカルシウムは単独で効かないんですよ、お尻出てしまうんね、その時にビタミン K とかビタミン B とかいろいろ必要なんですけども、今のクエン酸が胃酸の代わりになって吸収を助けて早く吸収すると、手っ取り早く吸収するっていうのが梅干しなんですよ、だからそれで肩こりとか乳酸で肩が筋肉が柔らかくなる、これはもう見事に僕自分自身もうここ5年間の肩こりとかですね、全然残らない、出ないですね、腰痛も残らないです。だからそういう意味で、だからその目の中のピルピン酸って皮との間に強感帯っていう、非常に体をその感度を強くするものっていうのを含んでる、だからそういうものも全てのものを含んでる、そのミネラルっていうのが海の中にある何百九十何種類のやつが吸収できる、日本人には地下水の中にはそういうミネラルがないもんやが軟水だから、ヨーロッパには地下の中にミネラルだけど海から回収しないと取れないと、だからそういうものも含めて取れるという面で非常に利点があって、だからその胃腸なんかでも 私はまあ特別にあの野球名っていうのをやってるんですけども、はい、私の友達にみんな言ったら種と機械を粉砕する機械先日うまく勝ったんですよ、はい、あの種と野球名と子にするとメリケンコより細かくなるぐらい、うん、それを飲むとですね、熱いお茶にするとお腹の中がぐるぐるぐるとなるとか、おそらく10人になったら6人ぐらいまでお腹鳴り出すんですよ、うん、気持ちよくなるんですよ、消化で。でカテキン酸というのが目の中にあるから、これが胃腸の伝導があるから弱ってる力でもこなす力ができてくるんですね。だからそういうものも含めているもんやから、梅というものはいろんな、あの焼いたり種を舐めたり、あるいはお茶にして飲んだり、傷口なんかおそらく災害で手を怪我したり傷すると赤チンがない、用土がない、困った。で昔の人が、あの小引さんなんかは明治徳川の時怪我すると室町代の人だけど、野球梅の子をその傷口で塗ると夏でも可能しないんですね、うん。
まあ、梅干し一つで全部が救われるという大げさな話はないですけども、うん、まあ、何かの役には立つんだったらばっていう気持ちがあるんですけど、いかがですか小山さん。
僕三国志っていう本読んでて、うん、それで曹操がすごい大敗退して、で帰路帰ってる途中に、まあ、数人のもう餓死しかけた兵士がいて、で曹操がその兵士たちに言うんですね、もうすぐ行けば梅の木があるぞっていう。そこで兵士たちは梅をイメージしてカラカラだった喉を潤したっていう、それで生き延びて帰っていったっていう話を聞いたことがあります。でこの前仙人からもメールもらって読ませてもらったんですけど、日本でもホラー中なんかに落ちてですね、
ミンダラオ島かな、玉砕ね、
はい、
はい、ホラー中ですね、
して、でそこに梅干しだけあったらしくて、その梅干しで何日間もあの耐え忍んで生き延びたっていう話もあります、
うん。それが言うてみればパロチンも出すし体中で回るし、組織とか肝葉の細胞を非常にその潤すことができるという、喉乾くだけじゃなしで他の機能も細胞も動かすという、
だからこんな食べ物はなかなかね、うん、見るだけで体を良くするっていう食べ物は、僕はまあ梅干しぐらいしか知らないですからね。
まあ、一主婦としてはやっぱりあの関東の方でもあの計画停電があったり、まあ、そのお水が飲めない、お水あんまり使えないからトイレ近くならないようにお水も控えるんだとか、まあ、何かともお水って今まで当たり前だったものが本当にこれだけ不便なのかっていうのをみんなが感じていて、保存食作ったりとかあの備蓄しとくとかっていうことの大切さもすごい感じたと思うんですけど、まあ、家を見渡したらあの私の方の実家なんかはおばあちゃんが昔は梅干しをつけてたりとか、お粥も和歌山県はまあ茶がゆですけど、東北の方は白粥ゆで卵を入れたりあの梅干しを入れて食べるんですけども、見渡してみてもしあるんだったらばぜひ食べてもらいたいですね、梅干しは、
うん。
あのおそらく今すぐ答えを求められても、うん、水の問題に関してでもそんなにおい不幸なんだよということがあの、ね、あの放射線とかいろんな面では全く経験なかったことですから、だからまあそこら辺はあらゆる形の中で、これからは、ね、あの考えて協力することはしていって、できる範囲の中からやっぱりやっていくこと以外にはできないんじゃないかなと思って、まあ、いっぺんそういうところで僕とこにも手元にこしらえてますから、
心強いですね、
また何とかね、あの申し出があれば送らせてもらいますけどね。
それでやっぱり私たちができることっていうのは、まあ、梅干しに限らずですけども、やっぱり体にいいもの、うん、すぐにやっぱりそういうふうに体にとっていいものっていうのを送ってあげる、うん、教えてあげるっていうこともできることだと思うんですよ、うんうん。やっぱりそういういいものを本当に困ってる方に送っていただくのもできることかなっていうか、もうそれが和歌山でできることかなって私は思うんですけども、うん。で昨日はあの私も母とあの電話で話した時に、何が欲しいって、まあちょっと遅れるようになったので、そしたらあの疲れた時に梅エキスがすごく良かったから梅エキスを送って欲しいっていうことだったんですよ。ではこんな風にね、あの役に立つんだったらなとすごい嬉しかったんですけど、
いや私がそれで今車に積んでるその購入したゆべ購入したやつ焼きせんべいにしようと思ったやつ、それを渡しますよ。でそれで誰かに実験しても助けてもらったら それでよかったらね、うん、夜々24時間寝なくていいから、
そうです
ね、それ提供することできますからね。
あと会社なども最近機能しないところがすごく多く見られるんですけども、福梅本舗さんはもう通常通りというか、まあ、関西の方はそこまで影響自体はないと思うんですけど、今ちょっと自粛自粛っていう不謹慎という壁がすごくあると思うんですけど、震災後の仕事っていうか、お客さんからの反応っていうのはいかがですか？
まあ、震災3月11日あって、10日後にもう初めて震災から初めてメールマガジンをお客さんに届けたんですけど、
はい、
それでそのうちらが取った行動とか支援した物資のこととかいろいろ書いて、被災地の方へのお見舞いっていうことも書いてメールマガジンを送ったんですけど、そのメールマガジンを見たお客さんが非常に感動してくれて、そういった行動を取ってくれてありがとうっていうことを聞きました。でその方の母親も宮城県に住んでるらしくて、で今は白いご飯と塩を振りかけて食べているっていうことで、そういった梅干しを送ってもらうっていうのが非常にありがたいっていう言葉をいただいて、まあ自粛自粛っていう言葉がありますけども、私たちは私たちでみんな頑張って仕事をしようっていうことで、それがまた経済の発展というかね、復活につながると思いますんで。
そうですよね、被災地にいる、はい、義理の私の母ですけどからも何かエールがあったそうですけども。
そうですね、これあんまりちょっと恥ずかしくてあれなんですけど、ちょうど3月17日僕の誕生日でして、でその時に今年はお祝いできなくてごめんなさいと、で来年は盛大にお祝いしますっていう風な言葉と、で今仕事ができる環境のあなたは一生懸命仕事を頑張って経済の発展に少しでも力になれるよう頑張ってくださいっていう励ましの言葉を義理のお母さんからいただきました。
被災地の方はみんなが自粛とか周りの方がすごい思ってる以上に気にしないでってみんな頑張ってねって思ってるんですよね。
そうですね、
うん
うん、
なので県を挙げて関西地区を挙げて、
そうですね、
うん、頑張ってください。
はい、みんな頑張りましょう。
いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それではまた。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。